ハレルヤ、おはようございます。昨日、今日、明日と最高に暑くなると気象庁から発表されております。皆さん本当にお体を大切にしていただきたいと思います。私も気をつけたいと思ってるんですけど、今日のですね、州法の提言にちょっとお読みさせてもらいます。州法ですね、ユダヤ王国、これ南王国のことですけど、紀元前586年バビロニアに滅ぼされ、国は保守状態にありました。バビロン保守っていうやつですね。しかし紀元530年、そのバビロニアがペルシャに敗れ、新しく権力を握ったペルシャ王はユダヤ人の残った人々をエルサレムの都に帰還するよう奨励しました。まあ神様のある意味でクロス王というのが起こって、クロスのを支配された神様がこのイスラエルのためにこのような素晴らしい恵みを与えたんでした。城壁の再建に5万人が直ちに帰り、そしてハガイ、ゼカリア、エズラ等が使わされ、90年の時が経ちました。城壁は崩れ、神の民は大いなる悩みと恥ずかしめのうちにありました。神はその時ネヘミヤを召されたのです。再三申し上げておりますように、今学ぼうとしているネヘミヤ記の時代考証ですね、時代的な点はこういうようなことを覚えていただければいいと思います。日本の国が、太平洋戦争で敗北を喫してから今年で70年、70年です。このイスラエルのですね、民はそれよりまだ20年たち、90年経ちながらまだ復興してなかったんですね。我が日本は戦後70年、神様のある意味でこのような素晴らしい恵みを頂戴して平和の時代を過ごしておりました。最近、我が日本の総理大臣が安保協定とか、最近ですね、さまざまな政治的なリーダーシップですね、これがおいおいちょっと総理大臣ちょっと待ってと、私たち平和を愛する日本人が、多くの日本人がちょっと総理大臣ちょっと行き過ぎよ、ちょっと待ってというような声をかけないといけないような状況があるのではないでしょうか。聖書には上に立つ者のために祈れと、パウロは新約聖書の中で上に立つ王のために、トップの人のために、リーダーのために祈れと進めておりますでありますから、この70年、戦争に敗れてから70年目の今日ですね、一層ですね、我々は、祈りね、また声を上げないといけないような、そういう非常にデリカシーな時代に差し掛かっていると思います。皆様どうぞ上に立つ者のために祈れ、これは我々のすべきことであります。で、私は再三申し上げておりますように、小学校の3年生の時が敗戦でした。私ですから3年間軍国主義を経験しました。格好した軍人さんたちが風に切ってですね、威張っていた時代、軍刀をぶら下げてですね、村の我々はですね、本当に声高に、蹴散らすようなね、そういう威張ってた軍人さんの横暴を小学校の3年生の私が見てきました。 で、それが昭和20年の敗戦ですね。それから7年目、ちょうど私が高等学校の1年生に入学した時ですね、私の入りました学校はその頃、今は知りませんけど、とにかく受験勉強あまりなかったので、昔の学生は本当に楽しかったと言いましょうか、懐かしい、古き良き時代の学生時代を送ったと思います。で、ありました学校はね、弁論大会がものすごく盛んなんですね。で、学校祭1年に1回、どこでもやると思うんですけど、学校祭っていうのがありますけど、必ず弁論大会っていうのがあるんです。そして各学年から我もぞいう人が名乗り出て、弁士になる。例えば平和日本建設についてとかね、原爆や水爆に反対するとかね、なんかそういうようなテーマで演説をぶつわけですね。で、私はまだペーペーの、まあ、何にも知らない、1年生で入学しましたら、その時第1回目のその学校祭の時に上級生がね、相当たる演説を振ってですね、そしてその弁論大会はね、やじるんですよね。やじる。例えばここで弁士が言ってたら、私がヘマを言うと、あるいは演説に詰まると、おいどうした、やめろやめろ、引っ込めとか言ってですね、もうね、ものすごい厳しいやじを飛ばすんです。日本の国会のやじどころでは、ね、あれと負けじ劣らずのおやじでした。私は1年生ですから何も知りませんけれども、うわすごいな、こんなことやるのっていうわけで、ある学生はね、もう壇上でその話そうとしたことが詰まってしまって、降りろ降りろ言われて演壇から引きずり下ろされた。うわー、そんな、そういうような弁論大会の盛んな学校でした。で、でもね、私はその時の弁論大会のある弁士が言った言葉、すっごくね、今でも覚えてます。まあ、これは国破れて山がある、日本の国は破れてしまったけれども、村や山や川はちゃんとあるじゃないか、原爆や水爆でめちゃめちゃになったけど、山も川もふるさとはあるじゃないか、国破れて山があり、城を張るにして草木深し。これはね、上級生の一人が言ったその演説の幕や言葉でした。で、これは別にその人が言ったんじゃなくて、これは中国の8世紀の唐の時代ですね、徒歩という詩人が、祖国がめちゃめちゃに破れてしまって艱難の中にある時に、この詩人の徒歩が、国破れて山があり、城を張るにして草木ふたしという有名な、この国破れて山がありという漢詩をね、歌ってるんですね。まあ、中国の方ね、いらっしゃいますけど、多分私よりも普段その詩はよく知っておられると思うんですけど、で、私は高校の1年生の時にその漢詩を弁論大会で上級生が集まったので、バチッと入って、わっ、いい言葉だな、その時の私たちの日本人の状況にね、ぴったし当てはまる、すぐ素晴らしい句だと思ったんですね。で、それから長い年月が経ちまして、今日このネヘミヤ記を読んでおりまして、今日ですね、詩編の137編、今日ね、はい、ちょっと皆さん後続文で詩編の137編、詩編の137編、 これは有名な、ちょうどこの時代ですね、同時代のユダヤ人たちがバビロンに捕らえ移されて、そしてバビロンから、バビロニアからふるさとユダヤエルサレムを思いながら、歌った詩ですね。三節、それは私たちを捕らえ移した者たちがそこで私たちに歌を求め、私たちを苦しめる者たちが今日を求めてシオンの歌を一つ歌えと言ったからだ。私たちがどうして異国の地にあって主の歌を歌えようか。エルサレムよ、もしも私がお前を忘れたら、私の右の手がその巧みさを忘れるように。もしも私がお前を思い出す、私がエルサレムを最上の喜びの去って称えないなら、私の舌が上顎についてしまうように。このユダヤ人の叫び、悲しみ、嘆き、これはちょうど中国の東方が国破れて山がありと歌いましたけど、そして私たちもその監視の言葉を味わっているわけですけど、この詩編の137編はまさにね、このネヘミヤの時代に人々がどのような思いを持って自分の祖国を思ったか。で、今日ですね、私は祖国日本のために、総理大臣が近々首相談話を発表すると言われておりますけど、その内容以下によってはお隣の国々を刺激して、またまた前側に平和の状態に行くのがまたまたきな臭い、そのような状態にならないように私たちは祈らないといけないと思っております。一言お祈りします。天皇お父様、感謝します。戦いに敗れてから70年という長き年が経ちました。けどもユダヤ人は1000年2000年という長い年月を生きております。どうかこのような戦争と平和という問題を考えながら、神様の御心がどこにあるかを知ることができるように変えてみてください。どうぞイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。で、今日はネヘミヤ記の今2章の1節のところを読んでいただきました。で、今日はネヘミヤの重荷という題でお話をさせてもらいたいと思っております。そこで皆さん、1章の1節と2章の1節をご覧ください。ネヘミヤ記1章の1節と2章の1節、例えば1章の1節、ハカルヤの子ネヘミヤの言葉、第20年のキスレウの月に私がシュシャンの城にいた時、これはペルシャのことです。シュシャン、ペルシャの首都シュシャンです。第20年のキスレウの月に、そして2章の1節ご覧ください。アルタシャスタ王の第20年の2、3の月に王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げそれを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。どうぞ皆さん注目ください。キスレウの月の20年、そして同じ20年の2、3の月、これはペルシャ、ね、ペルシャの時の暦ですね。中東のカレンダーです。太陽暦じゃありません、月を用いたカレンダーです。で、これで1章の1節と2章の1節には暦を計算すると4ヶ月間あったことがわかります。でありますから、ネヘミヤは1章の1節から2章の1節の4ヶ月の間に何があったんでしょうか。 どういう問題があったんでしょうか。彼はどういうことを考えたんでしょうか。どういう経験を持ったんでしょうか。聖書には詳しく書いてない。一章の一節から二章の一節は嘆きですね。ネヘミヤの嘆きが書いてありますけど、それ以外には書かれてる。4ヶ月の間ネヘミヤは何を考えていたんでしょうか。ただ泣くだけだったんでしょうか。しかもですね、皆さんもう一つ注目すべき言葉があります。2章の一節に、王の前に酒が出た時、私は酒を取り上げそれを王に差し上げた。これまで私は王の前でしおれたことはなかった。その時王は私に言った。あなたは病気でもないのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。あ、皆さんこれすごい意味があります。ネヘミヤはペリシャの王の御側にはめることになったんですね。ペルシャの王宮御殿の玉座に近くに入るということは難しいです。そんなことは考えられません。奇跡です。でこっから出るというのはもっと難しいです。そんな難しい立場にネヘミヤが置かれたんです。これは奇跡です。神様がこの技をしなかったらこんなことは起こらないです。しかもね、皆さん王様の前で悲しい顔つきをするとか、王様の前で嘆くというのは死をもって罰せられました。本当なんですよ。玉座で先制君主、権力者の前で悲しい顔をするようなものは立ちどころにけなに見えて首が飛ぶ。これがこの時代の習わしでありました。ところがネヘミヤは2章の一節で、悲しい、病気でもないのになぜそんなに悲しんでるのかとアルタシャスター王が心配してるんですね。なぜでしょうか。よほどアルタシャスタ王は優しい王様だったんでしょうか。いえ、バビロニアとかペルシャの王様がそんなに優しいね、ふにゃふにゃの優しい男であるはずはないです。怖いです。命令かバッサリやらされる。これがこの時代の王の普通です。なぜ王がそんなにみそばにはめるもののね、悲しい顔つきを嫌ったかというと、昔は暗殺があったんです。聖書の中にもダニエル書でダリオス王は一夜のうちに殺されてますね。暗殺はこの時代の常套手段です。どんなに威張っていても、どんなにどうだーっ権力を誇っていても、毒殺されたり、クーデター、テロリストが起こったりね、これはこの時代の普通だったんですよね。でありますから、王様の前で悲しむということはネヘミヤにとっては毒殺やクーデターやテロを恐れる王様にとって、あ、外国人のネヘミヤが怪しいと狙われたら、もう即座に牢屋行きが、命が落とされる、こういう状況がありました。ですからね、殺されても構わん、殺されることを覚悟でネヘミヤは王の前にはべったわけです。わかりますね。このネヘミヤのこの行状と言いましょうか、振る舞いがいかに危険なことであったかを私たちはまず知らないといけないと思います。仮にあなたがネヘミヤで、あなたがアルタシャスタ王の前にはべるとしたら、どんな格好していきますか。どんな態度を取りますか。おべんちゃらを使うか、心にもないことを言うのが私だったらそう言うと思うんですね。お世辞ばっかり言うようなお付きの人間になると思うんです。 ネヘミヤは違ったんですよね。死を覚悟して王の前に出た。で、この二節を見ますと、その時王は私に言った。あなたは病気でもなさそうなのに、なぜそのように悲しい顔つきをしているのか。きっと心に悲しみがあるに違いない。本当に神の憐れみですね。先生君主、その主王様の前で、こんな優しいね、憐れみの言葉があるんです。あるダシャツタ王の唇から出たわけです。これはネヘミヤが本当に深い深い重荷、本当に自分たちの同胞のこと、あるいはエルサレムのこと、ユダヤの国の現代の状況、荒れ果てたね、プに破れて、三がある、もう苦に破れて最悪の状態、90年間もほったらかし、心ある人であるならばなんとかならないかね、自分の国がなんとかならないかと思ったに違いないと思うんです。日本の国がこのようにね、このように豊かな国になったのも、あの終戦直後のどさくさの時代に我々の先輩たちが本当に頑張って今日の平和を築いてきたと思うんですね。小学校3年生からこの78歳になる今日まで、私たちの世代の人間はもう一生懸命にこの国が廃墟から立ち直る、その一端をね担わせていただいたわけです。ネヘミヤの悩みというものは何であったかというと、一章に書いてありますね。一章の3節、ああ天の神、主、大いなる恐るべき神、主を愛し主の命令を守るのに対しては契約を守り慈しみを賜るのだ。4節に、私はこの言葉を聞いた時座って泣き、数日の間喪に服し、断食して天の神の前に祈った。ネヘミヤは4ヶ月の間何してたんでしょうか。自分の祖国のために、自分の同胞のために、本当に何とかならないかと日夜4ヶ月の間祈り続けたということが想像することができます。ネヘミヤの重荷はどのように深いものであったでしょうか。私たちもですね、ご信仰生活を送っておりますけど、やっぱり重荷、教会のための重荷、今主任牧師おりませんので、主任牧師が与えられるように重荷を持つ、信仰生活がうまく全うできるように重荷を持つ、もしネヘミヤに習うならば、命をかけてでも、死をかけてでも重荷を持って祈っていただきたい、祈る人になりたい、そのように思うわけですね。で、これが一つ。第二にですね、このネヘミヤ記の2章から教えられますことは、5節をご覧ください。2章の5節、王に答えた。王様、もしもよろしくてこのしもべを入れてくださいますなら、私をユダヤの地、ユダの地、私の先祖の墓のあるところへ送って、それを再建させてください。五節ですね。七節、それで私は王に言った。もしも王様がよろしければ、川向こうの総督たちへの手紙を私に賜り、私がユダに着くまで彼らが私を通らせるようにしてください。八節、また王に属する御縁の万人アサフへの手紙も賜り、 宮の縄文の針を置くため、またあの町の城壁を私が入る家のために、彼が材木を私に与えるようにしてください。私の神の恵みの御手が私の上にあったので、王はそれを叶えてくれた。はい、第2、ネヘミヤの重荷の次に、このネヘミヤ記が私たちに教える第2の点は、ネヘミヤは王に大胆にお願い事をしたということです。王よ、お願いします。5節、先祖の地に帰って再建させてください。そして川向こうの知事に手紙を書いてください。そして材料を、ね、建築に必要な、城壁の建設に必要な材料をどうぞ王様調達してくれませんかと、大胆にネヘミヤは語ってるんですね。本当だったら手打ちにされてもおかしくなかったのに、それだけではなくて、ずうずうしくもおこがましくもですね、これほどのお願いを大胆にしてるんです。私はこれを見てね、あ、ネヘミヤという人は本当に大胆な人だなと思いました。いかがでありましょうか。我々クリスチャンは日頃祈ってます。我々の願いは何でしょうか。我々のお願いはどのようなものでしょうか。信仰生活というのは一体何なんでしょうか。本当に幸いなる信仰生活を送らせていただいて、我々の信仰生活の中身、実態というのは一体何なんでしょうか。ちょうどこのネヘミヤのように、主よ、王様に向かってよろしくお願いしますと言って大胆に行くことも、通行手形も、そして材料も、主よ、王よ、与えてくださいと願ってるんですね。で、私はこの信仰生活を送っている私たちにとってですね、大胆に、もっともっと大胆に祈ってもいいんじゃないか、もっともっとずうずうしくもおこがましいと思われてもお願いしてもいいんじゃないか。私は今日このネヘミヤから教えられる第2の点は、私たちの祈りがですね、厚かましいな、ちょっと言い過ぎじゃないかなと思われてもいいので、求めよさらば与えられん、尋ねよさらば見出さん、門を叩けさらば開かれんとありますように、大胆にお願いをしたいと思うんですね。神様はネヘミヤに祝福を与えられたように、我々クリスチャンにも同じ恵みをね、同じ信者なんですから、同じ神を信じてるんですから、与えていただくことができる。それが健康であれね、物質的であれ、あれは難しい人間関係の問題で何であっても、神よ、お願いしますとね、私は願ってもいいと思うんですね。で、私も本当にこの頃体力も弱くなって、早川兄弟のね、思い切った決断が、お明かしで、聞かせていただいて、本当に兄弟教会にいらっしゃるようになってから本当によくやられた。教会のものがどれだけ兄弟から直してもらったか、あるいは癒してもらったか、助けてもらったか、もう本当に筆舌に尽くしがたい講師をしていただきましたね。で、このように思い切って、されたことは本当に良かったな、これから第二の人生をね、神様の憐れみの中を長寿を全うされるようにと願っているわけですね。で、私も本当に最近体力が弱ってまいりまして、ちょっとなんか 高いところ登ろうと思ってもね、若い時だったら平気だったんだけど、なんか登りにくいと、なんかね、若い時平気だったことが本当に難儀になってきました。ほんまに危ないなと思うんですけど、で私は主よ、神様の時が来るまで、神様がもうお前あかん言われるまでどうぞ与えてくださいと、大胆におこがましくもずうずうしくもお祈りをしていいんじゃないかなと、そんなふうにこのネヘミヤ記から教えられた次です。はい、第3、第2、この次は第3です。実節をご覧ください。2章実節、9節、私は川向こうの総督たちのところに行き、王の手紙を彼らに手渡した。それに王は将校たちと騎兵を私につけてくれた。ホロン人サンバラテとアモン人で役人のトビア、これを聞いて非常に不機嫌になった。イスラエリトの利益を求める人がやってきたからである。愛する兄弟姉妹、主に恵み、これ二つも本当に素晴らしいものです。ぜひ私たちはそのことを本当に神様にあって頂戴したいと思います。でも三番目はね、そうは問屋が下ろさないんですよね。ホロン人サンバラテとトビアが非常に不機嫌になって反対が始まる。バッと手を挙げてね、バッと手を挙げて、またまたネーミヤと、ネーミヤが一生懸命にですね頑張ろうとしている時に大声を上げて反対に立ち上がったのはサンバラテとトビアでありました。あ、巨大姉妹、必ず人生にはもう必ず反対が起こります。全部ね、賛成賛成、全部いい、そんなのは世の中には絶対あります、絶対あります。良いことをしようと思っても必ずまた良いことのために反対する人が出てくるんですよね。これはこの聖書はサンバラテとトビアのことを通して我々に教えてくれている事実であります。私たちはでありますから、この信仰生活の中で反対があっても、もうそれは正直自明です。反対があってももうそれは分かってます。反対があってもサンバラテやトビアは何をしたか、立ち上がってまた反対、ネーミヤにフレームを打ったわけですね。私はこのところから一つ教えられることがあります。530年にクロス、このペルシャ王が帰還命令を出してから90年経ってたんです。最初5万人、これ聖書に書いてあります、5万人の人が帰っていきました。でエズラ、ね、このハガイ、ゼカリア、エズラ、みんな使わされて帰ってるんです。エズラは特に宗教改革を行いました。そうやって、和田が始まって90年も経っているのに、まだ全然城壁は崩れたまま、ましてや神殿再建はおぼつかない。なぜでしょうか。いや、それ以外にもすでに最初からいた人々やイスラエルの大勢の右往の大衆、右往の衆は無気力、無関心、無感動、先にふるさとに帰っていった人々は無気力、無関心、無感動、日和見主義者でありました。彼らは 自分たちの国の城壁が崩れたままになっていても、神殿がぐちゃぐちゃに壊されていても、あんまり危機感を感じませんでした。これだと思うんです。90年経ってもにっちもさっちもいかない、拉致が開かない、それはすでに帰っていった人の無気力、無関心、無感動、先に帰っていった人の怠慢ではなかったかなと、一般大衆の、まあ、罪だと思う。私はこのネヘミヤ記が今日のですね、現在この時からもう2000数百年経って我々に教えてくれるメッセージは何であるかというならば、無気力、無関心、無感動の一般大衆はダメだ、そこにショックを与えないと、そこに神様の霊的なパワーをですね、与えないといけないのではないかと思うんですね。重荷を負っている100人は重荷を感じない千人よりも良いということがあります。重荷を持っている100人は重荷のない千人よりも良いということがあります。神様は重荷を持っている100人を求めておられます。ネヘミヤを求めておられます。ネヘミヤのような人を求めておられます。そして私たちの教会におけるですね、この教会建設はですね、やっぱりそういう意味では同じことを神様が求めておられるのではないかと思います。兄弟姉妹の本当に祈りと兄弟姉妹の奉仕、本当に心から感謝します。一言お祈りします。天のお父様、感謝いたします。本当に熱い熱い夏でありますけど、神様がお言葉を与えてくださって感謝をいたします。どうかこの暑い日に、遠くから近くからいろんな用事があるのに、いろんな問題があるのに集まってくださいました。感謝いたします。神様の言葉がお一人お一人の上に高にあるように、これからお願いいたします。尊いイエス様の御名によってお祈りします。アメン。